みんなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団下田の提供でお送りします。馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4月曜日朝7時からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。
心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館、奥山です。
アシスタントの燕三条 FM 青柳優也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして卒業おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、
まあ、ちょっとね、世の中大変な時期ではありますけれども、
大変な時期でございますけど、
門出を祝ってということでね。
そうです、僕は別にこのラジオを卒業するわけではないんで。
違うんですか。
またそういうこと言うもんな。
卒業させたいみたいな風なね。卒業してもらうと困るんですよ。
困るんですよ、
はい、
結構番組なくなりますよ。
はい、そうですよ。これからも引き続き、
はい、
4月からもよろしくお願いします。
いやいや、とんでもないです。よろしくお願い申し上げます。
はい、お願いします。まあ、3月23日
なんですよね。
ということでね、まあ、前回はその新型コロナウイルスについてね、はい、ご紹介しましたけれども、はい、一応ねこの番組、その収録番組ということで。
そうなんですよね。ぶっちゃけたところ、まあ、前回収録させていただいたところから約2週間経ってまして、本音申しますと、まあ、前回の収録の時は、うん、次の収録までのこの2週間で、はい、だいぶいろんなことがまあ解明される、分かってくる、落ち着いてくる、状況的には上向いてくる、そういった部分がきっと出てるだろうと思ったんですけども、裏切られましたね。
イタリアの方ではね、もう爆発的に、
爆発的ですね。
まあ、日本的に言うとね、
はい、
まあ、やっぱり増えているのは増えていますし、亡くなった方もいらっしゃいますけれども、
はい、
爆発的にってことではないですもんね。
そうですね、うん。まあ、前回厚生労働省さんの一般の方向け Q&A というものを使ってお話しさせていただいたんですけども、うん、更新されている部分、問いの41っていうのが出てまして、これはまあ3月9日の時点でということなんですけども、うん、新しく出てる情報を持ってきたんですが、はい、そこの一部分を抜粋させて読ませていただくと、はい、3月9日時点では、うん、日本の状況は爆発的な感染拡大には進んでおらず、一定程度持ちこたえているのではないかと考えられるとされていますっていうことなんですけどね。
そうですよね。まあ、こういった情報を、まあ、どう捉えるかっていうね、捉え方もありますよね。
そうですね、うん、予言でしょと。続けて書いてあるんですけども、うん、北海道の状況についてというのがさらに、はい、まあ、書いてありまして、北海道の方の緊急事態宣言から少なくとも約2週間後でなければ対策の効果を推定することが困難であり、その後科学的指標を用いて効果を判断し、3月19日頃をめどに公表する予定とされていますというんですけども、くしくも実は今ラジオを収録しているのが3月18日で、まあ、北海道の方の対策の効果がどうだったかっていうのを実際にまあ公表するのが明日っていうことで、どうなんでしょうね。基本的には今週は週末からまあ3連休で、はい、北海道の方はまた基本的には不必要な外出とは避けてくださいねなんて話が出るのかなというふうに思ってますけどね。
そうですね、効果があったっていうふうにね、期待したいですよね。
そうですね、気になっているのがですね、
はい、
まあ、雪もなかったっていうのもありますけど、だいぶ 気候も最近晴れ間も増えてきてますし、
そうですね、最高気温もね高い日もありましたし、う
ん、はい、はい、いわゆるこの2月の後半の時点から、うん、国からの呼びかけで多くの今学校また幼稚園保育園等が今お休みになっている状況でして、まあやっぱり体力張り余ってる子供たちがなかなか今家の中で鬱憤を溜めている時期でもあるのかなと。
外行くのもダメだし、遊んじゃダメ、
ダメ、
友達と会うのも
ダメ、
なんかもう本当ダメダメばっかりでね。
ダメダメで下手したら、うん、ちょっとこう外で遊ぼうかなと思っても、
はい、
周りの目が気になっちゃうとか、あれ、
あ、そうですね、
あ、外で遊んでるぞとか、
うん、いいのかなとかね、
いいのかなっていう、うん、夏休みと違うはっきりとした宿題が出てるようで出てないというか、
はい、
そういう部分もありますし、うん、下手したら今習い事もお休み中なのかなっていう。
人が集まるところっていうのはなかなかね、活動自粛したりっていうのがやっぱり多いですからね、
はい、うん、お家にいるお子さんたち、はい、だってやっぱり子供だってストレスが気持ち的にも体力的にもきっとたまるでしょうし、うん、また親御さんもね、お家の方もストレスたまってってんのかなっていう気がしますよね、
う
ん、
そうですよね、まあ、いつもとやっぱり違う状況ですからね、
我々も例えば子供の頃にこんな体験ないですもんね、
う
ん、
春休みが長くなるんだったら嬉しいですけど、まあ、遊べない春休み、コロナウイルスって言われてていろんな制限があって、
うん、
ってなると子供たちもねやっぱり最初戸惑いますよね。
最初は1週間なのか2週間なのか、はい、ところからこういやもう終業式までとか、冒頭に触れましたけど そもそも卒業式はどうなるんだとか、
はい、
4月の入学式はどうなるんだとか、はい、まあ、やっぱりそれに該当する学生さんは本来感じなくてよかった心配事もあると思いますし、いわゆるストレスにつながっちゃってるのかなと。
あと進路が分かれる人たちもいるわけですからね。
そうですね、
残り1ヶ月ってところが急になくなったわけですから、
はい、ただそのなんで外出しちゃダメなのかなと、いわゆる家にいなきゃいけないんだろうなっていうことなんですけども、うん、はい、うん、そこら辺をちょっとまた違う厚生労働省さんのページから抜粋してきたものが、はい、はい、
ありもわして、
まあ、感染拡大のリスクを防ぐための参考となる情報を取ってきたんですけども、
はい、
題名を申しますと新型コロナウイルス感染症対策専門家会議、新型コロナウイルス感染症対策の見解ということで2020年3月9日付で出ている文章になるんですけども、うん、ここで読んでてあっと気になったことがあるんですけども、
はい、
6番皆様にお願いしたいことという部分があります、はい、これを、まあ、ちょっと先に読ませていただきますね、
はい、
まあ、ちょっと抜粋になるんですけども、これまで集団感染が確認された場に共通するのは1換気の悪い密閉空間であった、2多くの人が密集していた、3近距離かっこ互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発生が行われたという3つの条件が同時に重なった場です。こうした場ではより多くの人が感染していたと考えられます。そのため市民の皆様にはこれらの3つの条件ができるだけ同時に揃う場所や場面を予測し避ける行動をとってください。これって もちろんそうだなと、前回の放送で濃厚接触ってなんじゃっていう話もさせてもらって、うん、まあ、まさにこれに該当すると思うんですけども、ね、
はい、
これ避ければいいんですよね。
逆に考えるとまあそうすると気持ちも楽になりますよね、
3つの条件を逆に条件を揃えればいいんだよなと思いまして、はい、まあ、何が言いたいかというと、1密閉空間であり換気が悪いというのであれば、開放空間であって換気状況がいい場所、例えば外だったらいいわけですよね、
はい、まず換気する必要ないです、
ないですから、
いくら手を広げてもいいですし、
ええ、人がいないみたいな、
うん、
で、はい、まさに手の届く距離に多くの人がいる場所がダメであれば、うん、いわゆる人口密度が低くて距離を取れる広さがある場所であれば OK なわけですよね。
そうですね、
うん、で3番の近距離での会話や発声があるってことは人との接触がない場所であればいいわけですよね。極端な話をすれば、はい、山の中とか森の中とか、うん、そういうところであれば外に出てもいいわけですよね。
確かに
必ずしもお家の中でいなきゃいけないというわけではなくて、
はい、
この3つの条件を クリアした場所であれば行ってもいいわけかなと思います。雪も今年はねいいのか悪いのか少ないですし、早い段階で自然のに触れると言いますか、うん、家から出て、まあ、多くの人で一緒にというわけではないですけども、例えば家族単位でこれから出てくる新緑の季節に対してこう芽吹いてくる、そういったものを少し探しに行くとか形で、人がいない自然、そういった場所に出かけるっていう部分に関しては決して国が NG を出してるわけじゃないですから、はい、たまにはちょっと家から出て家族で自然の空気を吸ってくるっていうのも気持ちのリフレッシュになるので、気持ちがリフレッシュすればコロナに限らずいろんなウイルスに対する防御力も強くなるのかなと考えまして、今日はこんなお話を、はい、持ってきました。
ありがとうございます。気持ちもね、めいってしまうと体力的にも精神的にも弱ってしまいますからね、
はい、
こういった中でも元気にね、はい、皆さん過ごしていただきたいですよね。
そうなんです。コロナ疲れなんて言われてますんで、うん、今出ている情報本当の意味で読み取って、まあ、自分にとって都合よくというわけではないんですけども、うん、できることもきちっとある、はい、その中でやっぱり気持ちを心をすっきりさせる、そういったことも今のこういった中ではしていっていただきたいなと思います。
まあ、最後にはなりますけれども、前回もねご紹介いただきましたけど、一服リマンカンさんでのこういったコロナウイルス対策、はい、まあ、インフルエンザとかもありますけれども、はい、そういった対策は、
そうですね、いわゆるまあ面会面に関してまた改めてお話しさせていただくと、はい、まあ、厚生労働省さんより緊急やむを得ない面会以外はお断りするよう通知が出ていますが、はい、当法人ではですね、感染拡大の防止のため、まあ、以下の症状のある方のご来院をご遠慮していただいております。というのも、まあ、発熱がある人、風邪症状がある人で入院入所を、されているご利用者のご家族以外の不要不急な面会はできるだけ控えさせてはいただいているんですけども、面会を遮絶中止は現状のところしておりません。ただですね、特に三条市内、はい、当法人があります三条地区、三条市内においてこれ以上のコロナウイルス感染者発症が確認された場合は緊急的にまた対応を変えさせていただく可能性はありますので、はい、ご面会ご来院失敗の方は一度事業所の方まで電話でもよろしければ、まあ、ご連絡いただければと、確認取っていただければと思います。当法人では介護職を希望される方を募集しております。経験資格は問いません。詳細は当法人までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ番号は 0256-46-0452 0256-46-0452 までお願いいたします。
今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4月曜日朝7時からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服二番館、二郎歯科診療所を運営する心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。なお過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-617688、 メールinfo@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263 ラジオハートここで一服係宛までどうぞ。
次回の放送は4月13日です。どうぞお楽しみに。
みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。